そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さあ、
はい、
そんな雑貨店ファンの皆様、お待たせしました。
うん、
そんな雑貨店ファン、そんな雑貨店リスナーといえばおっさんですね。
うん、
おっさんホイホイと名高いこの番組本領発揮ですよ今日。
お、
今日はですね、久しぶりっていうほどでもないんだけれども、
うん、
車の話をします。
はい、
しかもですね、結構マニアックな話をします。
おお、
あの下平さんね、車っていろんなパーツからできてますけども、
はい、
サスペンション、
うん、
いわゆる足回り、
うん、
最近和田が10年ぶりにごっそり変えてきたでおなじみの、
うん、
おなじまないけれどもちっとも車の足回りについてのお話をしたいと思います。
はい、
あの足回りって、まあ、サスペンションって言うんですけども、
うん、
どういう部品から構成されてるかって言いますとですね、
はい、
まずはサスペンションアームって言いまして、タイヤを取り付けてる、まあそうですね、骨組みみたいなものがあるんですよ。
うん、
タイヤをね、横から見ていただいて、まあ、真横から見ちゃうとタイヤが邪魔になって見えませんけども、タイヤをググッとハンドル切っていただいてね、
うん、
そのタイヤの付け根を見てもらうと金属のね、棒がついてると思うんです。それがね、うん、サスペンションアーム、
うん、
で同時にね、スプリングも見えると思うんですよ、
うん、
でこのスプリングと、あともう一つね、ショックアブソーバーっていう筒がね、大抵縦についてるはずです。
はい、うん、
これ別名ね、ダンパーって言ったりするんですけども、
はい、
これらが、全部一揃いになってサスペンションというふうに言われるんですね。
うん、
でこれらのパーツですけども、
うん、
サスペンションアームっていうこの金属のパーツ、それからスプリング、そしてショックアブソーバーっていうのがそれぞれどういう役割をしてるかって言いますとね、
はい、
サスペンションアームっていうのは、まあタイヤをボディに取り付けている、まあ、棒だと思ってください。
うん、
でスプリングっていうのが路面からね、道路からタイヤに入ってきた入力をビヨンビヨンといなすわけですよ。
うん、
でもいなしてるまんまだとスプリング、まさしくバネですので、ビヨンビヨンビヨンっていつまでも跳ねちゃうんですね。
はい、
なのでこれを止めるためにショックアブソーバー、ダンパーっていうのがありまして、
うん、
こいつはですね、スプリングがビヨンビヨンってしようとするのを逆に抑え込む、止める働きをしてます。
お
ー、なのでショック、衝撃ですね、アブソーバー、うん、吸収するやつと。
あ、はいはい、
スプリングのショックを吸収するものって意味でショックアブソーバーっていう名前がついてます。
うんうんうん、
でこれらのね、サスペンションっていうのにはもう本編始まってますよ下平さん。
はい、はい、
オープニングは普段はですね、さ、じゃあオープニングはこれでっていきますけども、今日はですね、うん、オープニングでいきなりサスペンションの話をしますからね。
はい、
しっかりもう油断してるともう本編始まってますよ。
知らなかった。
リスナーの皆さん大丈夫ですか？このサスペンションはですね、まあ、いろんな形式がありまして、
うん、
大別するとですね、車軸喧嘩式っていうのと、
うん、
それからですね、独立喧嘩方式っていう2つに分かれます。車軸喧嘩式っていうのはね、まあ言い方は悪いんだけども、古くってね、あの単純な形をしてるんですね。
うん、
あんまり乗り心地よくありません。
うん、
車軸喧嘩式の中にもいくつか種類が分かれてまして、一つはね、リジッドアクスルっていうのがあります。
うん、
以前ね、ジムニーをこの番組でお伝えしましたけれども、ジムニーがね、リジッドアクスル方式なんですね。
うんうん、
これはですね、非常に単純ですよ。あの一本の棒の左右にね、タイヤをつけてある感じ。
うん、
まあミニカーってそんな感じなんですよね。
はい、
棒が一本あって左右に、まあ割とね、車は興味ないよっていう人は、車のタイヤなんかそんなってんじゃないのって思われてるかもしれません。
うんうんうん、
一本の棒の左右にね、タイヤがついてるミニカーみたいな感じがリジッドアクスル、あるいは車軸喧嘩式って言います。でその棒をですね、ショックアブソーバーっていうのとスプリングでボディにくっつけてあるんですよ。
う
ね、イメージとしてはね、うーんと背の低い鳥居を想像してください。
うん、
この鳥居を、
うん、
まあ、長い横棒ありますよね、あの笠木って言われるところ、うん
うん、はい、
そこにね両端に大役つけて上下をくるんとひっくり返してもらいます、
うん、
でこの、まあ、普段だったらば笠木から地面に向かって伸びてる棒が逆に上に向かってってボディにくっついてる感じ、
お
ー、これがねリジッドアクスル、あるいは車軸喧嘩式って言われる代表例なんですね、
うん、
で古くって単純なんですよって言いましたけども、いい点ありましてね、
はい、
構造簡単なので整備がしやすいんですよ、
おお、なるほど、
それからね部品点数が少ないのでコストが安いです、
うん、
っていうようないい点もあるにはあります、
うん、
それがですねだんだんだんだん時代が進みますとね、
はい、
独立喧嘩方式って言ってインディペンデントサスペンションなんていうね複雑な形式に変わってくるんですよ、
うん、
これはですね一個一個のタイヤがそれぞれ独立してボディに取り付けられている感じ、
うん、
ですので左右の、ね、タイヤが一本の軸ではつながってないんですね、まあ、直接と言いますかそれぞれのタイヤがそれぞれ独立してあのサスペンションアームっていうのを介してボディにくっついてる感じなんですね、
うん、
これね一個一個のタイヤが独立してるのでタイヤがねあの路面からの入力とかあるいはエンジンからの、ね、入力に対してもそれぞれ独立して動くんですね、
うーん、
なのでその分、まあ、路面に忠実に足回りが動くのでタイヤが動くので乗り心地は良くなったり運動性能も良くなると言われてます、
うーん、
ここにも、ね、いろんな方式あるんですよ、まずはねインディペンデントサスペンション独立喧嘩方式の中でも単純な、まあ、歴史ある方式マクファーソンストラットっていうのがありまして、
はい、
これはですね言葉で説明するのがだんだんめんどくさくなってきますよねショックアブソーバーがサスペンションアームを兼ねるんです、
うん、うん、
まあもう何言ってるか分かりませんよね、ですね、うん、スプリングあるでしょビヨンビヨンのバネ、
はいはい、
バネのねこの真ん中をショックアブソーバーっていう筒が通ってるんですよ、
うん、
でそのショックアブソーバーの先端横にタイヤをつけてはい終了と、
うん、
だから支えるサスペンションアームの役割をショックアブソーバーが兼ねている方式なんですね、
はいはい、
まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいです、
うん、
でね次にご紹介しますのがダブルウィッシュボーン式、
うん、
ちょっと名前がロマンチックっぽいでしょ、
うん、
ウィッシュボーンってね下平さんなんだかご存知ですか、
ウィッシュボーン、
もしかしたら ねご存知かもしれない、骨なんです、骨なんです、これね鳥の鎖骨なの、
あー
鳥の鎖骨ってねあの真ん中でくっついてるんですよ、でグーッと曲がってて V の字型してるんですね、
ほうほうほう、
でアメリカなんかではねこれを左右から引っ張ってこのより長く取れた方といいますか、
うん、
つながってるところを持ってった方が願いが叶うなんていう願掛けにも使います、これウィッシュボーンっていうんですね、
うん、
でこのウィッシュボーンを2つウィッシュボーンの形をしたサスペンションアームを2つ使うのでダブルウィッシュボーン式って言います、
うん、
まあ、V の字型じゃなくてね本当はね A の字型してるんですよ、
うんうんうん、
この A の字を横に倒します、
はい、
まあ、地面に平行になるんですね、
うん、
でこれを上下2本に、まあ、2本くっつけてでそこにタイヤをくっつけることでとってもね設計の自由度が高くって狙った性能を出しやすい、まあ足回りの方式になるんですね、代表的なところだね、レーシングカーって大体これです、あの F1 なんかってタイヤの横に骨組み出てるでしょ、
あ、はいはい、
あれあれ、あれが大体ねダブルウィッシュボーン式のサスペンションアーム、
うん、
ただね部品点数が多くなりますので、
うん、
重くなりやすいんですよ、
うんうんうん、
あのね足回りの重さっていうのはね車のこう運動性能とか乗り心地に直結してきましてね、あそこがね軽いっていうのは非常に車にとっては重要なんですが、どうしても部品点数が増えて重量が大きくなりすぎるので、うん、なりやすいので、しかもねコストも上がります、なので、まあ、いい方式だからって言って採用するとコストが上がっちゃうのであんまり安い車には使われてません、
うん、
でもう一つさらにねダブルウィッシュボーン式が複雑になっちゃってマルチリンク式っていうのがあります、う
ん、はい、
これはですね、和田の力では説明が無理ですですね、タイヤにもういろんな方向からね棒が刺さってるの、
お
でいろんな方法でこうタイヤを支えるのでそれはもう自由にタイヤを動かせるわけですよ、
う うんうん、もう
ダブルウィッシュボーン式がねさらに複雑回帰に進化しちゃったのがマルチリンク式。
はい、
こうやってねだんだんだんだん複雑にしていったりね、うん、いろんなことを考えて技術屋さんっていうのは車の足回りそれをね進化させてきたわけなんですね。
うん、
で先日何本か前にですね和田はこの辺の足回りを特化できましたよなんていうのをね有料無料関わらずおまけのコーナーでつけてきまして、
うん、
運転してる様子をお聞きいただきましたけれども、
うん、
キャッホーって言ってるのをね、
はい、
ですねその時にですね、
はい、まあ、
その後ですけども、
うん、
そこのメカニックの方にですね、
はい、
お話を伺ってきたんですよ。
お
ー、車の足回りってとかね車のこう性能とかってどうなってんのっていう風にして、うんうん、
はいはい、
このお話がね大変面白かったので今日の本編はそのインタビューです。
おお、
あのねでもね、
うん、
このインタビューさせていただいた方、
うん、
神様の子供なんです。
え、
あ違うのよ、あのね、あの違うの違うの違うの、あまだやばい方向いっちゃったと思わないで、
え、
あのね違うの、ちょっと待って落ち着いて落ち着いてあのね、このお名前出したらピンとくる方も、おっさんホイホイそんなに雑貨店のリスナーの方には多いかもしれない。
はい、
国政久夫さんっていう方がいらっしゃいまして、
うん、
この方はですねまあご自分もダートラリーのドライバーやってらっしゃったりして優勝してたりしてね全日本で、
おー、
でサスペンション今言った足回りのですね神様と呼ばれてる方なんですよ。
へえ、
でこの方の息子さん、
うん、
国政久馬さんっていう方にお話を伺ってまいりまして、
うん、
で国政久馬さんご自身もですねダートトライアルに参加してたりそれから自分でBSC 富士野っていう会社をやってらっしゃってね、
うんうん、
でそこで、ビルシュタインっていうね非常にこう世界的に名だたるショックアブソーバーのメーカーがあるんですが、
うん、
そこから正式に許可を得てもうビルシュタインいじりまくっていいよとそういう、会社をやってらっしゃってなかなかですね率直に物事を言ってくださる方で、
うん、
大変面白いインタビューが取れましたので、
うん、
それをですねその、国政久夫さんの息子さんつまり神様の息子さん国政久馬さんとのインタビューを今日は皆さんにお聞きいただきたいと思います。それでは我々とはまたエンディングでお会いしましょう。
はい、
それでは本日もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店、雑貨店リスナーの皆さんこんにちは。店長の和田でございます。本日私は神奈川県相模原市にあります BSC 富士野さんにお邪魔しております。以前ですねこちらで、私の愛車ロードスターの足回りをごっそりと、ね、取り替えていただいた時がありましてそのご縁でですね、社長の代表取締役の国政久馬さんにお話を伺うことができることになってしまいましたので今日久馬さんにお越しいただいてお話を伺っています。久馬さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。代表の国政です。
はい、まずですねBSC の BSC って何ですか。
ビルシュタインサービスセンター富士野っていうところから来てまして、
はい、
有名なところだとエナペタルさん、
ビ
ルシュタインのエナペタルさんっていうのがあるんですけど、
はい、
こちらもビルシュタインサービスセンターエナペタルっていう名前でやってまして、
うんうん
うん、まあ、頭文字で BSC 富士野ですね。
まずですねビルシュタインからさっぱりわからんぞって方もいっぱいいると思うんですよ。車好きの方には、はい、はいはいはいビルシュタイン黄色いやつでって思ってる方多いと思うんですがビルシュタインっていうのは車の、まあ、パーツのメーカーの名前なんですね。どんなパーツなんですか。
主にドイツ車についてたりとか、
うん
まあ、発端はビルシュタインはドイツで、
うん
いわゆるその黄色いショックアブソーバーで、
うん、
はたまた80年代には、まあ、あの社外品のダンパーとして有名になった硬い足ですね、
うんうんうん、
いわゆる皆さんの印象でいうとこの
スポーツ走行の
そうですそうです、
車ってあの足回りにタイヤありまして、はい、ホイールありまして、はい、中にスプリングがありますよね、は
い
で、あのスプリングで衝撃を、まあ、吸収してはいるんですけども、あれだけだとふわんふわんふわんっていつまでもビヨンビヨンしちゃうんですよね。で、それを逆に止めなくちゃいけないと。
そうです。
その止めるための部品がショックアブソーバー。
はい。
で、それを作ってるのが、まあ、有名どころビルシュタインと。
そうです。
これを取り扱ってらっしゃる。
で、ビルシュタインの本国の、認可をいただいて、ビルシュタインを正式に社内で分解するとか、うん、であと仕様変更で、はたまたワンオフまで、できるとっていう認可を本社の方からいただいて、本社の方に来ていただいて、
うん、
視察をしていただいて、そうです。で、部品は基本的に安倍商会さんって輸入元があるんですけど、そちらから購入して、でダンパー、まあ、ショックアブソーバーの筒から製作することも可能です。
あの筒もここでこの工場で作っちゃっていいというか、はい、作れる。
でビルシャインから筒だけ供給されたり、
はいはいはい、
ロットだけ供給されたりっていう素材だけもらって、で実際にある車両に合わせて製作していくと。
じゃあ言ってみればもうちっちゃいビルシュタインの工場じゃないですか。
そうです。
あ、そこまでできちゃう。
そうです。
そういうところって日本国内あるんですか、他に。
逆に世界中で見ると一つの国に一つずつ、はい、一軒ずつしかないんですけど、日本だけ特殊で、千葉県にブロケードさん、
ブロケードさん、
関西の方だとエナペタルさんとラックさん、
うんうんうんうん、
で、BSC 富士の、
はい、
っていうなんと4件も。
なんで日本だけそんなにあるんですか。
これがまたややこしい話で、
はい、
はしょった方がいい話です。
そうなんですよ。いろんな大人の事情があるんですね。
はい、
日本国内だけ4つあって、そのうちの1つが、
そうです、
神奈川県相模原市にある BSC 富士野さん。
そうです。
じゃあそれだけいろんなことができるってなると、はい、そのショックアブソーバーも、今僕はあのもう古くなっちゃったやつをなんかオイル変えてもらったり、悪い部品取り替えてもらって、まあ、リフレッシュというような形でオーバーホールしてもらいましたけど、はい、さっき仕様変更って話がありましたが、
はい、
ガラッと性格変えちゃうこともできるんですか。
可能です。変な話、
はい、
ものすごい極端な話なんですけど、はい、レーシングカーと同じ仕様にしてくれと、うん、って言われたら全くそれもできます。
できるんですか。
まんまできます。
もともとのやつを。
そうです。純正でついてる、はい、ビルシュタインのダンパーを分解して、
はい、
で中に入ってるディスクを組み替えて、
はい、
でオイルの通る量を変えてってやると減衰力をもうガラッと変えることもできるの でもっと言うと減車に合わせて乗り心地を良くしたいとかっていう場合は実際の車両に取り付けてやったりも、チューニングをその車に合わせてやったりもできます。
じゃあリクエストに応じてもういかようにでも。
そうです
っていう感じ。
そうです。
そんなことが元々の純正のやつを変更することでできるんですか。
はい、そうです。ただ、注意してもらいたいのが、
はい、
純正でついてるビルシュタインでも分解できないものもあるんで。
そういうのもあるんですか。
一度それは確認していただいてからですね。でまたはラインナップがないとか、アフターで出てないものの場合は作ることができるっていう。
その車用に。
そうです。
それこそワンオフになるわけですね。
ワンオフも可能です。
これまででこんな特殊な仕様があったよってのあります。
日産のスカイライン、
はい、スカイライン有名な車ですね。
しかも古い鉄火面 DR30 スカイラインにお乗りのお客様が、
はい、
中古で車を買って、
うんうんうん、
で以前乗ってたのがプジョーだと。
お
う、で30スカイラインの乗り心地を、
はい、
フランス車のような快適な乗り心地にしてくれ
る。プジョーにしたいと。要するに
そうです。
フランス車っていうと猫足っていうぐらいでしなやかな足回りっていうのを聞いたことありますが、
コンパクトハッチじゃなく、
はい、
なんかもう少し大きなプジョーのセダンとかっていうのに近づけたいと、
はい、
っていうので制作したこととか。
作れました。
できました。
持ち主オーナーも満足、はい、
思ってた以上にプジョーだったと。
思ってた以上にプジョー。
よりフランス車よりもフランス車になったとは、後々メールはいただきました。
そこまでできるんですか、はい、いや今中古で買ってそれを、まあ、仕様変更して自分好みにするって話聞きましたけども、
はい、
あんまり多くの方ね、
はい、
そんなに足の部品、まあ、ショックアブソーバーって買えるもんなの、変更するもんなの、まあ、リフレッシュしたりって思ってらっしゃる方も多いと思うんですよ、
はい、
必要なんですか。
もちろん壊れたら交換するっていうのはあると思うんですけど、それよりもやっぱりみんな 車高調って言われる車高が調整できるものにして車高を下げてとかっていうのが先に来ると思うんで、あんまりその乗り心地に関してみんなが文句って言わないんですね。それよりも見た目が低ければいいとか、どっちかっていうと、で実は快適にするためには純正の車高をベースにして、でその中で触覚走行だけでできるっていうのを皆さんがやっぱりご存知ないので、あんまり仕事があ
まり
そんなに多くはないんですね。
そうなんです。
ただやっぱりあの過去に作業したことがあったりとか、で元々オリジナルボックスっていう会社があるんですけど、それで作ったダンパーとかを知ってる方とかがやっぱり見えて、口コミで、まあ、少しずつ無理難題を押し付けに
押し付けるって言っちゃった。
そう、
もともとはオリジナルボックスっていう足回り、まあ、ショックアブソーバーとかを作っている会社があって、まあ、そこの技術力を買われて実際にサービスセンターにと。
そうですね、あの代表は国正久夫、はいはい、オリジナルボックスの方は久夫、自分の父親なんですけど、はい、あのまあ、俗に言うサスペンションの神様とか言われたりと、もともとレーシングカーも作ってたりとか、うん、競技車両をメインで触ってるので、工作機械なんかも一通りここの工事の裏にあるので、っていうので、まあ、使い勝手よくやってますね。
僕車好きでずっとロードスター乗ったり、はい、あと FD、はい、RX7 乗ったりしたんですよ、はい、でも全然詳しくないんですね、はい、なんですが国正さんってお名前僕聞いたことあるなと思ってたんですが、
はい、
あの国正さんですよね、
はい、
ドライバーでもレースドライバーでもあった、
ダートトライアルドライバーの、はい、そうです。
その神様がショックアブソーバーを直接作られて、ああそうか、すごいとこ来ちゃったな、うっかり。
でその、息子が、カエルの子がアヒルなんですけど、ダンパーをビルシュタインとしてやってますと、
はい、やっぱり小さい時から馴染みはあったんでしょうね。
特にはないです。
なかったんですか？
あります
けど、なんでこの道に入っちゃったんですか？
ありますけどね。
キューマさんは
あのなるべくこう飛行に走って、はい、親と口を聞かないままいたんですが、
お、いた、
帰ってきまして、
はい、帰ってきました、お帰りなさい。
で手伝うことになりまして、やっております。
ああ、はい、なるほど。多くの方ね、あの今の先の話もつながりますけども、はい、多くの方ってやっぱ車高を下げたりかっこよくっていうとこから入るとは思うんですが、はいはい、一般に普通に乗ってる車でもまあ長年乗ってるとショックアブソーバーって傷んでくるものなんですよね。
まあ大なり小なり、うん、あのベンツなんかは、うん、メルセデスベンツなんかはゴム部品とショックアブソーバーだけ変えれば新車に戻ると豪語するぐらいなので、まあ、もちろんなんとなく劣化はしますよね、
うん、乗ってるとなかなかわからないもんですからね。
そうです。
ただ僕もあのこうやって変えてもらったりした直後って、はい、あ全然違うじゃん、タイヤ一つでもそうですよね、はい、変えるとあ違うって思うので、きっとねショックアブソーバーも一回、まあ、見てもらったり新車乗ってみたり変えてもらったりと随分違うと思うんですね。
そうですね。
どれぐらい目安に、まあ、乗り方にもよるんでしょうけども変えていくもんなんですかねこれ難しい。
気が向いたらとしか言いようがない
ですね。気が向いたら、
あとはまあ油が漏れてるとか、なんせそのトラブルが出てしまったらやっぱり交換とか修理とかにはなるんですけど、うんうん、まあ、そうじゃない限りめったにやっぱり、でタイヤもそれこそこのタイヤは何キロでなくなりますかっていうのと一緒で、
う
んうんうんうん、もうドリフトすれば、
まあ ね、
それこそサーキット10周でなくなったりとか、うんうんうん、普通に乗ってれば3万キロ走れたりとか、うんうんうん、っていうのはやっぱり使い方によってものすごく上下するので、うん、それは何とも言えないですね、うんうん、気が向いたら、思い立ったら吉日、
思い立ったら、よくあの自動車雑誌とかで5万キロで買えるとか8万キロで買えた方がいいとかっていうのを言いますけど、そういうもんでもなかなか
でもないですね、あんまり。で逆に、まあ、ちょっと当たりが取れて、うん、いい乗り味になってたりとか、うん、あのちょっと渋いところがなくなってたりとか、うん、逆に言うとどんどんどんどん新車の時が一番良くて、うん、距離を乗るにあたってどんどんどんどん劣化していくダンパーもあるので、うん、それは、まずは点検してみるのもありですね、
うん、でわかん、まあ、ちょっと車に興味があってでもそこまで分かんないよっていう人だったらば、まあ、プロのとこ持ってきたのは早いですよね。
まあそうですね、もちろん
BSG 富士 の、 さあの、はい、神奈川県相模原市にありますが そっちに持ってきてもらって、うん、まあ、これだったらいらないときいらないよって言っちゃいますよね、
う
ん、きっとね。
そうですね。でビルシュタインのナンバーついてる車は BSG 富士ので受けますし、うん、そうでない普通の純正の 車であればオリジナルボックスで受けるので、うん、で、まあ、主にダンパーよりも、うん、あのバンプラバーとか、
バンプラバー、
はい、あの今度バネとショックアブソーバーって話があったと思うんですけど、うん、やっぱり車ものすごく重いので、うん、ジャンプしたりとかあのすごいきつい段差と乗り越えた時に、うんうん、あのショックアブソーバーがものすごいストロークしてしまって車が地面に近づいてしまって、うん、で当然動き幅には限界があるので、うんうん、その限界までいかないようにっていうストッパーがついてるんですよ。そのストッパーが、ウレタン製、
はい、
ウレタン樹脂というか製なので、はい、まあ、年数が経ってくるとあの古いスニーカーを好まれてる方なんかは馴染み深い加水分解というのが起きて、
ポロポロになっちゃうやつ。
そうです。
ああ、あれだ、あの僕の変えてもらった時にボロボロになってますよって言われたやつだ。
そうです、そうです、
あれだ。
であれがなくなってしまうと、まあ、ジャンプしたり、ジャンプとは言わないまでも、深い溝に入ったりするときに、うん、ガチャンと音が出たりとか、そっちを直す方が先ですね。
言った、うん、僕の車あのマンホールとかで、マンホールの負担とかだけちょっと上がっちゃってるとこってあるじゃないですか、道路で、
はいはい、
あのぐらいの段差でも僕の、ね、車の後ろ足ゴンゴンって言ってたんです。それか。
そうです。でショックアブソーバーの問題よりもうん、そっちの周りの部品の方が劣化が早いの で、はあはあ、で距離例えば10万キロも乗りました、
はい、
で普段街乗りしかしてません、うん、10万キロ乗りました、うん、で10万キロだけど15年経ってますとか、うん、っていう方なんかだと、うん、もうあのゴム製品とか、うん、15年間外に置いてあるものなんで当然劣化するんですよ、うん、でそれを直してあげるだけで、車がシャッキリしたりとか。
そんなに変わるもんですか。
変わります。あの5人乗って高速道路でお出かけする人なんかは特に、はい、あの重量がどんどん重くなるじゃないですか、で高速道路の大きな段差とかで緩く動いたりすると、うん、それがいつまでも動いてたりと、うん、っていうのがなくなったりとか。
じゃあもしかしたらちょっと最近車酔いが激しくなってきたなとかっていうのが一個の目安になるかもしれないですね。
そうですね、なんか今までと違うとかっていう感じがあったら何か理由があるので、点検がてら一回見てみるのはもちろんありですね。
あの先ほどもバンプラバーの話ありましたけど、はい、バンプラバーってゴムなので、はい、ウレタンですか、はい、なのでボロボロになって取れちゃうんですよね。
そうです。
なのであの気づいて見た時にはもう影も形もなくなっていて、あれそんな部品ないじゃんで、何でもないじゃんと思っちゃう人もいるかもしれませんが、
はい、
ですね、ちゃんと見てもらった方がいいですよと、次回の念も込めて皆さんにお伝えしておきますよ、はい、
そうです。
それも含めて見てもら
って、すごい状態でしたよ。すごい状態でしたよ、はい、
危ないって言われましたもんね。
そうですね、
反省しております。リスナーの皆さんはそうならないようにですね、あの神奈川県近辺に住まれてる方は BSC 藤野さんに持ってきていただけると、丁寧に見てもらいます。
そうですね、あの時にきつく、
はい、
時に優しく、はい、なんでこうなるまでほっといたいんですかっていう言い方をするかもしれないですけど、
はい、
はい、
ごめんなさい。でもね、仕事の様子をこの間見させてもらいましたけども、そんな何回もつけたり外したり乗ったり降りたりするのっていうぐらい大変丁寧にやってもらいまして、あれは標準、
標準です。むしろあの少ないぐらいですね。
少ないぐらい、
はい、
少なくて済んじゃった。
まああのそんなに壊れてないというか、ガタがあったりするともっと手間かかったりとか、で壊れてるとかっていうともう少し手間がかかって、で何度も車を上げたり下げたりっていうのが増えるんですけど、まああのショックアブソーバー以外は健康状態が良かったので比較的、はい、
あ、そんなとこまで見ていただいたんですね、
はい、
ありがとうございます。だからですね、あの ありがとうございます、すいません、今ですね、あのお茶とシュークリームを持ってていただいてありがとう、喋っていただいていいんですよ、大丈夫ですよ。そんなそうと足音を殺してまでさんでいかなんでもありがとうございます。このようにですね、あのとってもいい方々に囲まれて私やっていただきまして、あの車関係ってですね、正直申し上げると人次第だと思うんですよ、
はい、
怪しいお店ってこれあのショップだけではなくって、いわゆる中古車屋さんとかも含めて、はい、怪しいとこって果てしなくあると思うんですね。だからね、だいぶ人を見てからでないと信用できないなっていうか、安心して任せる、ましてや命乗っけるもんですからねと思うんですが、僕こちらに連絡させていただいてすごく丁寧に メールでも応対していただいて、実際来てみたらあのもうこれやれとかあれやれではなくって、これやるとこうでこれやるとこうでっていうのをすごく説明していただいて、今日も仕事の様子見させていただいて、ああ丁寧にやっていただけるなと思って、自分の仕事にも生かさにはいかんなと思いました
そう言っていただけてありがとうございます。
いやいや、とんでもございません。あの車乗ってる上で、はい、こういうの気をつけておくといいよ、もちろん部品の劣化とかも含めたり、はい、あるいは普通の運転の様子とか多くの人見ていて、こういうところ気をつけて運転したり、はい、車の様子って感じるようにしておくと変化わかるよとかって、そういうポイントってあります？
例えば、はい、奥さんを横に乗せる、
うんうんうん、
彼女さんを横に乗せる、
うん、
でなんで女性の話かっていうと、はい、女性の方が、はい、車の変化に対して敏感なんですよ。
そうなんですか。
例えばここの会社で初夏アブソーバーの仕様変更を奥さんに黙ってやって、
はい、
家に乗って帰って、はい、で日曜日に奥さんとドライブに行って、はい、で助手席で乗り出して30分ぐらいして奥さんが、うん、なんか快適になったねって言われると、ただ黙ってやったもんだからでしょって言えない
そうかい
っていうぐらい変化に対してすごい敏感なんですよ。
うーん、
なので例えばちょっと音がするけどいいかって自分に聞かせて、
うんうんうん、
だましだまし乗ってた旦那さんが、うんうん、ある日奥さんに車を貸したら、うん、なんか変な音がするよとやっぱり言われたと、
うんうんうん、
で見てみたら壊れてるとか、
へ
ー、で、まあ、それを見習ってじゃないんですけど、運転されてる男性の方もなんか違和感があるっていうと、本当に何か違和感があるので、
うんうんうん、
音がする、振動が出るとか、うんうん、もう些細なことでいいんで、
うんうん、
先に手を打っておくと後々大きな出費にならないかなと。
男はねちょっとした変化にね、うん、鈍いんですね。だからね彼女が髪変えたのね、うん、化粧変えたの言われてもね、うん、何がと答えちゃって喧嘩になるってことよくあると思うので、車もそうです ですね。
あれ実際気づいてるけど恥ずかしくて言わないだけですからね、
うん、あ、そうなんです
か。男の人は
そういうことにしときます。
そうしましょう
気づいてますよ。
そうです、
もちろんですよ。
もちろん気づいてますよ、
もちろんですよ。
何を言いますか分かっちゃいるんだけど言えないだけ
ですから、ね、そうですよ。
そうです、ね、照
れくさいからほっぷね。そうですよね。
うちの最後に言おうとしてたんですよ。
そうそう、最後のダメだ。僕よりよっぽどキマさんの方がおしゃべりが上手くなる
ね。
ショックアブソーバーって、はい、今回僕オーバーホールしてもらいましたけども、
はい、
普通4本ショックオブソーバーを、はい、まあ、ビルシュタインのものの、
はい、
オーバーホールして取り付けてもらって、大体総額でいくらぐらいかかるもんなんですか。
まあ、ざっくり
ざっくりで、
まあ、1本オーバーホールするのに1万2000円、
うんうん、
で、まあ、4本で4万8000円ぐらい、
うん、
で脱着したりアライメント取ったりとかがどうしても、うんうん、手間がかかれば当然お金もかかるので、うん、丸1日かかるのか半日で終わるのかによって金額が上下するんですけど、うん、まあ、大体10万ちょっとぐらい見といてもらえると、
うん、
で、まあ、15万円ぐらい持っといていただけると、うん、もうあれもこれも変えておけると、う
ん、
念のため、ダメになってたら変えるっていう予算にちゃんと組み込めるので、
うん、
その余力があればそれだけ快適になっていきますね。
今のご時世ね、10万円ってやっぱり大きい金額だと思うんですよ、
はい、
でも例えば10万キロそのショックアブソーバーで乗ったとすると、
はい、
年、まあ、1万キロあたり1万円、
うん、そうですね、
年1万円、まあ、10万キロで10年ぐらいかかりますからね、
うんうんうん、
年1万って考えるとまあいいんじゃないかなと僕なんかは思ってしまうんですが、どうなんでしょうね、はい、お財布を握ってらっしゃる主婦の方々は冗談じゃないから、それがあったらあれ買えるじゃないと思われるかもしれませんけども、家族の安全のためですよ、
はい、
家族の命を守るためにって言っておけばいいんじゃないかな。でも実際そうですよね。
だからホイールを買うときに10万円結構気軽に出たりとか、
うん、
でどうしても見た目に関するものとか、うん、マフラーとか、うん、ああいうものにはやっぱりお金が出やすいと思うんですけど、
うんうんうん、
快適になる、どれぐらい快適になるかわからない、
うん、
どれぐらい美味しいご飯かわからないものにこんなにお金を出すっていうのができないっていうのはもちろんあると思うので、
うんうんうん、
でまあ、もし身の回りにね、うん、オーバーホールしたダンパーがついてる人とかがいれば、
うんうんうんうん、
こんなに快適になるんだっていう、うん、一度その美味しいご飯を食べていただいて、うんうん、で今度はもうワンステップ先に、
うん、
自分好みにその美味しいご飯を何とでも作れるシェフがいると、
うんうんうん、
でそういうメニューには 当然お金も出ます、ねうんうん、っていうのでなんとなくそう考えてもらえると楽ですかね。
そのシェフが親子二代で国政親子だと。
そう。
なんで一瞬曲がったね。そこは自信持っていきましょうよ。う
ん、なかなか、そうですね。じゃあそうしましょう。
そうしましょう。
じゃあそうしましょう。
じゃあ、もしオーバーホールとか、まあ、神奈川県関東近辺で考えてらっしゃる方がいらっしゃいましたらば、はい、BSG 藤野さんにまず連絡していただいて。
そうですね。乗られてる車と、はい距離とか、はい、で使用用途まで分かるとできれば、うん、あとはよくあるのが、うん、ヤフーオークションでフィルシュタインを買いまして、はい、それをオーバーホールしてから取り付けしたいと、
うん
でこれがまた、ネックで安物買いの全入試合になることがあるんですよ。
そうなんですか。
距離が分からない程度が分からないもので当然安いものには訳があるで、
そうですね、
あれも交換しなきゃいけないとかっていうのもいっぱいあるので、うんまあ、一度なんせ見せていただいて、
うんうん、
まずはオーバーホールできるできないだけ、うんうん、修理できるできないだけ聞いてもらえれば、うん、もう少し気が楽かなと。
そうですね。だって状態分かんないまま取り付けちゃって、はい、いざって時にちゃんと動かないとか、はい、いざって時にスコホンと抜けちゃって、
はい、
とかってなるともうお金の話じゃなくなってきますからね。
そうですね。お金払って不愉快なことをするのはつまらないですもんね、
う
ん、
そうですよね、うんうん、せっかく買ったんだったらばちゃんと手入れして、ね、いつまでもいい状態で乗ってくれればそのお手伝いもしていただけるということですんで、
はい、もちろん。
じゃあよろしく。もしリスナーさんが来たら、いらっしゃいって言ってあげてください特に何もサービスいらないんで、あ、そうなの、そんな雑貨店というの聞いてきたの、ふーんっていう風にして言ってあげてください。
そうですね。いらっしゃいませって言ったことないんですよ。
そうだ
この会社多分行ったことないと思うんですけど、一人も、はい、
じゃもしかしたら初めて言ってもらえるかもしれないリスナーさんだし、その時にはちゃんとこちらのリスナーさんもよろしくお願いしますって言って、ぜひとももう送ってください。じゃそういうわけで今日は、株式会社 BSC 藤野の代表取締役国政久馬さんにお話を伺いました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでお聞きいただきましたけれども、下平さん、
はい、
サスペンションというか車の足回りというか、車そのもの、そして、国政久馬さんについてですね、詳しくなってしまいましたね、うん、
はい、
面白い方だったでしょ、
うん、
歯に衣着せぬというか、バランというか、やっぱね、うん、ポリシー持ってね、車の、まあ、整備というか車に当たってらっしゃるんでしょうね。
はいはい、
聞いててね、とっても面白かったです。
うん、すごく熱意を感じました。
そうなんですよね。ところがどっこいですよ、下平さん。
はい、
本日のね、
うん、
有料版の方ではね、
うん、
このインタビューの続きをお聞きいただきます。
お、
あのねこっから先がね、
うん、
もっとざっくばらんなの。
え、
あのね、一旦終わったんですよ。ああやってありがとうございましたって言って、まあ、シュークリームなんかもごちそうになりながらね。終わったらね、またね、こう、なんか腹を割ったね、すごい話を始めてしまったので、
わ
かったわかった、じゃあもう一回回しますよと言って回し始めた部分をですね、今日の有料版にお付けしたいと思いますので、そちらをですね、お聞きいただくと、大丈夫これ配信してっていうようなこと言ってますので、ちょっとだけ予告しましょうか。予告編をやりましょうか。
はい、はい、
ね、キューマさんがおっしゃったんですよ。キューマさんが、うちじゃなきゃいけないようなことでないんなら他行きゃいいじゃんと、
お
いうことをね、こんなもんオートバックスでいいじゃんっていうようなことをおっしゃいましたのでで確かにそうなの、うちはこれをやるからここはうちに任せろと、
うんうんうん、
でも他のとこでもいいやつだったらば他行けばいいじゃない。じゃあポリシーあってこういうことやりたいってんだったらとことん付き合うぜっていう、
は
あ、そういうね、やっぱ職人肌の方、
うん、
まだ若いんですよ、国政さん、久馬さん。でもね、そういった姿勢で臨んでらっしゃるから、ついうっかりね、半日してしまいましたね。
どんだけ。
あのね、あの店に行ったのね、僕ね、偶然なんですよ。
はいはい、
あのね、 僕の車ロードスターって言いまして、屋根が開くちっちゃいちっちゃいスポーツカーなんですね、マツダの。で、僕車好きで乗ってはいますけども、そんなね潤沢にお金があっていくらでもいじれるよってわけではありませんので、10年くらい前にね、足回りもうそろそろいいかなと思って10年くらい前に変えたんですね。まあメンテナンスですよ。で、もうそれからまた10年くらい経ってるので、まあそろそろダメだろうと、走っててもなんかゴンゴンって言うしと思ってね、
うん、
でどうにかなんないかなと思って、僕のね乗ってる車の足回りショックアブソーバーがねビルシュタインなんですね。でじゃあこれをメンテナンスしてオーバーホールしてつけてもらえば安く済むだろうと思って店探したんです、で僕のね古い記憶では、日本でビルシュタインのショックアブソーバーをオーバーホールしてくれるところってね、名古屋あたりにしかなかったよなと思いながら、イセルの望みをねかけてね改めて探してみたんです今回、そしたらね僕の住んでいる地域の近くにありまして、新たにできたんですね、BSC 富士野さんっていうのが、なのでじゃあここ行ってみようかと思って連絡して行ったら、国政久夫さんのご子息のやってらっしゃるお店で、お名前はね僕も聞いたことあるんですよ、サスペンションの神様っていうぐらいなんで、行ってびっくりですよね、そんなとこかいと、そこにうっかり行って直してって言って直ってもらっちゃう、ね、行った後でびっくりしましたもん僕ね、そういった経緯で行ってまいりましたので、そしたらばね素敵な出会いがあったわけなんですよ。なので今日はねその真髄の部分をオーディオブックさんの方でお聞きいただけますので、急いでまだ登録してないって方は急いで登録していただいてお聞きいただければと思います、まだ登録してない方はですね、そんないプロジェクトのホームページからリンク踏んで入っていただいて、でそこでねクーポンを使っていただくと、なんと普通は1ヶ月無料で、聞き放題プラン聞けるっていうところを、その2倍の期間無料で聞けますので、そのですねクーポンの使い方とかそういうところをですね、私どっかで紹介してるんですが、どこでしたっけねと、あだだだだ、そんないプロジェクトの全番組、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と全部共通でお送りした、臨時配信オーディオブック .jp のお得な会員登録を和田ラチと一緒にやってみようっていう番組がありまして、
あったあった、
そこでですね和田が実際に会員登録をしながら、番組をお送りするっていうのをやりましたので、それをですね一緒に聞きながらやっていただくと、2ヶ月間無料で聞けるっていうのができますので、
はい、
これは聞きたいっていう方はですね今すぐ登録していただくと2ヶ月間無料で聞けますので、ぜひともそちらを参考にしていただきたいと思います。
はい、
じゃあねそんな風にしてオーディオブック .jp さんの方に登録をしていただきましたらば、有料版を聞いたね感想なんかもお送りいただけると、もうメールがね我々にとってはねもう燃料ですから、
はい、
ガソリンですから、
うん、
どうですか、車関係なのでガソリンにこうこじつけてみたんですけども、どうですか、
うん、
あ乾いた笑いですよね、そんなね、そんな乾いた感想もですねお寄せいただければいいんですよね、じゃあ、はい、そういった感想をお寄せいただくメールアドレス等を下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、愛の告白や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は、そんない P、SONNAIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
下平さん、有料版の方でね、もう一つ。
うん。
これ言うと怒られるんじゃないかな。キューマさんには一切関係ないですけども。 うん、ですね、じゃ有料版の方では次のロードスターの情報もちょっとはだから言いましょうか。さあそれでは無料版の方はですね、これで本日は終了のお時間にしたいと思います。そんなに雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。
次のロードスターって
ちょっとある筋から聞いちゃったことが
どの筋だ
まだね言ってもいいと思うな。